医学講座18692回でございます。全国の医師の皆様、毎週木曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はトランスレーショナルリサーチの意義と臨床への道と題し、自治医科大学学長永井良三さんにお話しいただきます。
本日はトランスレーショナルリサーチの意義と臨床への道についてお話しさせていただきます。医学研究におけるトランスレーショナルリサーチとは、基礎研究をもとにして診断や治療に役立つ開発を行うことを指しており、日本語では橋渡し研究と訳されています。トランスレーショナルリサーチにもさまざまな段階があり、海外では遺伝子や細胞、マウスを用いた研究であっても病気の基礎研究であればトランスレーショナルリサーチのステージ1、日本でいう実用化を意識して行う橋渡し研究をトランスレーショナルリサーチのステージ2、治験や臨床研究をステージ3のトランスレーショナルリサーチと呼んでいます。したがってどこからどこまでがトランスレーショナルリサーチなのかについては明確な定義がありません。本日は特にトランスレーショナルリサーチの重要性が認識されるようになった歴史的経緯と現在の課題を中心にお話ししたいと思います。あらゆる基礎研究は医学研究の基本であり、基礎研究の充実は診断・治療法開発の基盤であることは言うまでもありません。しかし基礎研究だけにとどまっていますと臨床医学は発展しません。基礎から臨床へ実用化するための橋渡し研究が必要になってきます。診断や治療法開発のための研究の重要性は、日本に近代医学が導入された明治時代から強く認識されていました。その代表的な研究成果は、北里柴三郎博士による破傷風菌の血清療法です。北里博士はまず破傷風菌の純粋培養に成功し、培養醸成の中に毒素が存在することを見出しました。北里博士はさらに培養醸成を少量ずつ動物に注射し、その後日にちを置いてから大量に注射しても動物は破傷風を発症しないこと、すなわち動物の体の中に抗毒素が作られたことを示しました。これによって破傷風やジフテリアの抗血清療法が確立し、伝染病の治療や予防に用いられるようになりました。この研究により、北里博士の同僚のベーリング博士が第1回のノーベル医学賞を受賞されましたが、北里博士の貢献は多大なものでした。北里博士は帰国後、伝染病研究所でさまざまな抗血清を実用化し、当時の医学と医療に大きな貢献をしたことはよく知られています。その他にも鈴木梅太郎博士によるビタミン B1 の発見とその後の脚気治療への応用も典型的なトランスレーショナルリサーチです。また戦後の東大病院の分院で開発された胃カメラも世界に誇るトランスレーショナルリサーチでした。こうした実用化研究では何よりも安全性と有効性の評価が重要で、現在ではそのための法律やガイドラインが定められています。また、臨床研究や治験の科学的及び倫理的な妥当性も厳しくチェックされます。実用化研究に伴うこうした規制は、1902年アメリカで血清療法用の血清や食品の安全性を審査する生物製剤制御法が制定されたことに始まります。さらに1930年には食品医薬局 FDA が創設されました。 一方、日本では医薬品の承認時に臨床試験の成績を求めるようになったのは、1960年の薬事法の改正を待たなければなりませんでした。しかしながら、薬効の評価は全般改善度や概括安全度などであり、海外の臨床試験の基準を満たしておりませんでした。日本の医薬品の治験に必要な体制が作られたのは、1996年の薬事法改正によるものでした。トランスレーショナルリサーチでは、被験者の人権を守るための規定も定めておかなければなりません。マウスやモルモットなどの実験動物のモデルでうまくいった診断法や治療法をそのまま人間に応用することは、安全性だけでなく倫理的にも多くの問題があるからです。このため、医薬品の製造や細胞の調整に関しては厳しい規定が定められています。これは製造工程や製品の品質、衛生や安全性への厳しい管理、さらに施設・設備・製造に関する教育と組織についても GMP、Good Manufacturing Practice という基準で規定されています。また、動物実験による安全性試験を適切に実施するためには GLP、Good Laboratory Practice という基準を守らなければなりません。GMP も GLP もきちんとした体制を整備するためには多額の投資が必要です。また、医薬品の製造法や安全性だけでなく、被験者の人権をきちんと守る倫理規定を制定しておくこともトランスレーショナルリサーチの要件です。医の倫理は紀元前のヒポクラテスの誓いに始まりますが、第二次大戦後の欧米ではニュルンベルグ綱領やヘルシンキ宣言、リスボン宣言などによって臨床研究における被験者の人権を守る規定を取り入れた法律が定められました。しかし日本はこれらの倫理規定を臨床試験の前提とする規定作りに出遅れました。臨床研究や治験のための法的な体制が欧米と同等になったのは1997年の薬事法改正でした。翌年、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令が出され、1998年から全面施行されました。これは新しいグッドクリニカルプラクティス、新 GCP と呼ばれています。ところが、治験の国際基準を欧米と同等にした途端に、日本の治験実施数は激減してしまいました。それほど日本には体制ができていませんでした。開発者の知的財産、いわゆる特許権の保護もトランスレーショナルリサーチで重要な課題です。アメリカでは政府資金で行われた発明の特許権などが実施した民間企業や研究者に帰属することは1980年の特許表彰法修正条項によって定められました。これはバイドール法と呼ばれていますが、日本版のバイドール法が制定されたのは国立大学の法人化の議論が始まった1999年でした。これはアメリカよりも19年の遅れでした。こうした規制の策定と実施のための科学的知識を規制科学、レギュラトリーサイエンスと言いますが、これが発達しなかったことが日本のトランスレーショナルリサーチの立ち遅れを招いたことも事実です。また、実用化を目指すトランスレーショナルリサーチは多額の研究費と支援体制、さらに長い時間を必要とします。多くの場合、企業との共同研究が必要となりますが、日本の大学では長い間、企業との共同研究を行う体制が整備されておらず、学内でもこれを避ける傾向がありました。歴史的に大学はできるだけ経済活動とは無縁な研究を優先するという雰囲気は長い間強調されておりましたが、特に1960年代の大学紛争の時代は、産学連携反対が学生や教職員の重要な主張でした。ところが、これまで述べましたように、一定の規制のもとに産学連携によるトランスレーショナルリサーチを進めませんと、せっかく積み上げた基礎研究の成果が臨床現場へ還元されませんし、 体制や研究費のないところで無理に実用化を急ぐと、さまざまな倫理問題を起こしてしまいます。しかし、国際基準を満たす体制を構築するには、人員、設備などに膨大なコストが必要になります。例えば、再生医療などで培養した細胞を移植することが行われていますが、クリーンな設備の中で無菌状態で細胞を培養するための施設を維持するためには、年間数千万円の費用が必要です。かつてはそのための研究費はほとんどありませんでした。また、大学では実用化研究は業績になりにくく、研究者のインセンティブが働きにくい面もありました。このため、日本の医薬品や医療機器開発は次第に立ち遅れ、平成26年の医薬品の輸出が1兆2600億円であるのに対し、輸入は3兆1880億円、輸入超過は1兆9300億円に及んでいます。医療機器についても、輸出が5723億円、輸入は1兆3680億円、輸入超過は約8000億円という状況です。しかも、医薬品、医療機器ともに輸入超過は年々急速に増大しています。特に最近は、海外で開発された非常に高額な医薬品が国内で使用されており、その支払いは国民医療費の大きな負担となっています。こうした状況に対し、国立大学が法人化された2004年の直前から、国はトランスレーショナルリサーチを推進する方針を打ち出しました。基礎研究の成果を実用化することの重要性が認識されるようになったためであることは言うまでもありませんが、もう一つは、法人化以後、知的財産などで大学が自力で収入を得なければ維持できなくなることが予想されたためでもあります。こうして、国立大学には産学連携本部が設置され、2007年から文部科学省は橋渡し研究拠点形成事業を開始し、現在では全国11の大学に研究費が配分されています。拠点大学にはトランスレーショナルリサーチの規則に通じた人材が配置され、学内のシーズの探索と支援、セルプロセッシングセンターなどの施設整備、病院内での規則や研修体制の整備、さらに国の審査機関である医薬品医療機器審査機構との相談や人事交流などを進めています。さらに、橋渡し研究拠点以外にも、移行連携や再生医療、ゲノム研究、さらに医療イノベーションなどの拠点が相次いで設置されるようになりました。また、これまで文部科学省、厚生労働省、経済産業省などで分割して管理されてきた研究費も、2015年に日本医療開発研究機構、いわゆるAMEDが設置され、これらの実用化研究のための研究費配分機関として機能するようになりました。これによって、国内の主要研究機関におけるトランスレーショナルリサーチの基盤はひとまず構築されましたが、まだ多くの課題が残されています。基盤ができたといっても、まだ日本の研究体制は脆弱ですし、大学で研究の進捗管理や企業との交渉を担うリサーチアドミニストレーターも不足しています。また、医薬品では実際に実用化されるには少なくとも10年、場合によっては数十年かかりますので、その間の研究体制の維持は容易でありません。企業もこうしたリスクを取れる体制づくりが求められます。さらに、これからは医薬品や医療機器の有効性をさまざまな臨床データ、特に生存率や心血管イベント発生率などを実際の臨床データと照合することによって評価する必要があります。そのためには、常に臨床情報を集計し分析できる基盤の整備も求められます。臨床現場にはニーズがたくさんあります。アメリカのスタンフォード大学では、医療現場にビジネススクールの学生を送り込み、まだ有効な治療方法がないアンメットニーズを見つけて実用化するコースがあるとのことであります。 これからの科学技術開発では、法規制やガイドライン、倫理規定や特許に関わる規制科学、レギュラトリーサイエンスもますます重要になります。トランスレーショナルリサーチは実用化を目指す研究ですので、成功する確率は高くありません。また、研究者には研究の途中で特許との関係から成果を発表できないこともしばしばあります。こうした状況に置かれた研究者の評価をどのように行うか、従来の大学にはなかったポストや研究費を用意する必要があります。このようにトランスレーショナルリサーチの重要性をお分かりいただけたと思いますが、非常にコストがかかり成功率が低い人員や組織体制の充実、さらに企業との連絡役が必要など、推進する上で多くの課題があります。またトランスレーショナルリサーチの体制ができても基礎研究がしっかりしていないといずれ開発研究は行き詰まってしまいます。基礎研究を進行しつつトランスレーショナルリサーチを推進するにはきちんと基礎研究への研究費を確保するとともにトランスレーショナルリサーチのための研究費を健全な産学連携の推進によって集めることも重要です。それは大学や大学病院における研究の在り方、人材育成、研究費管理などの多くの問題に関わってまいります。現在、科学研究は研究者が研究室にこもって研究に打ち込む時代ではなくなりました。特に医療に関わる研究は産業界、行政、市民も参加する問題解決型研究の代表ですので、研究者には透明性と説明責任が求められます。そういう意味でもトランスレーショナルリサーチの重要性は今後ますます高まると考えられます。
今日はトランスレーショナルリサーチの意義と臨床への道と題し、自治医科大学学長永井良三さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。